ラジオ視聴室の時間です。佐藤雅彦さん、米倉美穂でお送りいたします。
よろしくお願いします。
橋本市長、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、まずはどんな話題でしょうか。
はい、秋も深まってきましたけれど、まあ、スポーツの秋なんてことを言いますけれどですね、昨年末からサッカーのワールドカップであったり、まあ、今年になってもこう WBC でも日本が優勝する活躍を見せたりですね、バスケットボールやラグビーやバレーボールもですね、ワールドカップ、まあ、本当に毎日スポーツ観戦ができるっていうのはですね、こんなに楽しいものなのかなとこう改めて実感してますけれど、我々の地域にもですね、もうすでに伝統になってます福島駅伝が今年もですね11月19日開催されます。で、須賀川市チームもですね、その準備しっかり今進めていただいておりますので、市民の皆さんにもですね、ぜひ応援よろしくお願いしたいなと思います。
やっぱり市役所前がね、一つのこう観戦のいい場所ですから、皆さんにまた集まっていただいて応援していただきたいですね。
そうですね、白川スタート、まあ、当然スタートですからみんな一斉にするんですけれど、須賀川ぐらいになるとこうかなりやっぱり差が出てしまう状況ではありますし、そのたすきをつなぐ場面というのはですね、本当にこうみんな必死で走って、そしてまた応援の方もですね、市役所に集まって各市町村を応援されているという姿を見ますと本当に感動してしまいますね。
特に須賀川はつぶらやランナーズとかね、長沼の方も相澤明さんの駅伝もこの前でありましたし、やっぱりこう長距離については力が入ってますからね。
そうですね、市町村合併した平成17年にはですね、須賀川市チームが優勝したっていう、その本当に記念すべき出来事もありましたけれど、毎回もちろん須賀川市チームもですね、優勝を目指して頑張ってますけれど、特にやっぱり中学生や高校生、若いランナーもですね、やっぱり続々とこう先輩たちの偉業をなんとかこうもう一度という思いでですね、頑張っていただいてますので、ぜひその走る姿をですね、市民の皆さんも応援していただければと思います。
この福島駅伝、実は私の自宅の前を、はい、通りますので、毎年応援しております、ね、頑張っていただきたいですね、はいはい。さあ、続いてもスポーツの話題ですね。
そうですね、ウルトラ FM でもですね、盛んに応援をいただいております、はい、大相撲の高橋関ですけれど、はいはい、9月場所もですね、8勝7敗ということで見事勝ち越しました、
はい。
新十両として緊張する場所だったと思いますけれど、勝ち越しを果たしていただいて、また来場所、九州場所になりますけれど、はい、11月12日からまた大相撲始まりますので、はい、須賀川市市民の皆さんもですね、テレビで応援していただけることを期待しております。
市長も祝賀会ね、参加されたんですよね。
はい、千秋楽にですね、今回、高橋関とともに十両昇進を果たした大の里関のですね、その昇進のお祝いというご披露の席がありまして、ご案内をいただいたのでですね、私も参加をさせていただきました。本当にその場ではですね、高橋関の歌なども初めて聞かせていただきまして、大変もちろんすごく性格の優しい方なので、どんな歌を歌うのかと思ったら、福山雅治さんの家族になろうよ、大変優しい声で歌われてたので、ちょっとそちらもですね、女性ファンの方も大勢いらっしゃいましたけど、大変喜んでおられました ね。
高橋関はお料理スイーツなども作ったりされるということで、もう女性の皆さん心わしづかみ本当に令和な感じの男性ですよね。
そうですね、伝統、日本の伝統ともいえるこの大相撲ですし、こう勝負の世界ですから本当に厳しい世界なんだろうと思いますけど、そんな中にあってですね、高橋関、そういう意味ではこう お菓子作りが趣味であったりっていうですね、ちょっと今時のあの若者の感覚も持っておられて、まあ、そのなんかギャップがまた何とも言えなく、うん、あのファンの心を掴んでおられるようですね。
9月場所は西の十両12枚目でしたけど、今度何枚目に上がるか本当に楽しみで。
そうですね、勝ち越してますんで、またあの十両ということになるかと思いますが、少し上位に行ってですね、また今度は厳しい対戦が続くだろうと思いますけれど、まあ、持ち味のですね、その右四つの本格相撲でですね、ぜひあの乗り越えていただいて、ぜひまた勝ち越してさらに上を目指していただければと思います。
まあ、先ほども出ましたけど、大の里関もすごくいい成績だったし、切磋琢磨して頑張ってほしいですよね。
そうですね、二所ノ関部屋には友風関という兄弟子がおられて、今回幕内に昇進されるということですので、再入幕されるようですから、本当にそういう意味ではこう充実した稽古を積みながらですね、これからも大きく成長されることは当然、親方もまだまだ現役バリバリと言っていいぐらい素晴らしい体をされてますので、しっかり稽古つけていただけるんだろうなと思います。
そして、最後はもうすっかりおなじみですね、怪獣ステップ SDGs 大作戦のお話ですね。
はい、今年もですね、11月5日日曜日になりますけれど、テッテの方でですね、この怪獣ステップ SDGs 大作戦開催をされます。これは親子でですね、 SDGs を学んでいただくということで、ウルトラシリーズに登場する怪獣たちがですね、可愛いキャラクターになって、非常にいろいろショーやですね、クイズラリーなんかでも楽しんでいただける場所になりますので、ぜひ多くの皆さんおいでいただければと思います。
はい、これはちっちゃいから名前がちょっと分かんないんですけど、ダダちゃんっていうのとね、これはカネゴンのキャラと、あとこれピグちゃん、
ピン
です
ね、カネちゃん、ダダちゃんがいろいろ SDGs について教えてくれるんですもんね。
そうですね、まあ、そういう意味ではこう子どもたちにもですね、こう SDGs を理解していただけるっていうことは非常にいい機会だと思いますが、当然保護者の皆さんもですね、子どもと一緒に学んでいただいて SDGs を実践していただければありがたいなと。まあ、今回クイズラリーであったりキャラクターショーもですね、定員を増員したり、まあ、昨年度よりもですね、内容を拡充してお送りしたいなと思ってますので、楽しみに待っていただければと思います。
なおですね、イベントのうち怪獣ステップ SDGs ショーとワークショップは事前申し込みが必要です。市のホームページから10月9日月曜日より申し込み開始です。
僕ね、担当の方にちょっとお会いする機会があって、ダダちゃん撮影会僕行ってもいいんですかって言ったら、いいですって言われたんで、行ってみたいなと思ってます。
私も行きます。
グッズコーナーもあるんですよ、てってのギャラリーで、
ね、どんなグッズが売ってるんでしょう。
なんかこう、ここでしか多分買えないようなのもあるかもしれないんでね、皆さんぜひ、行っていただきたいな。11月5日ね、市民交流センター徹底で行われますので、楽しみですね。午前10時から午後5時ということですね。
はい、楽しみながらね、SDGs についてね、学べる。とってもいい機会ですね。
そうですね。本当に皆さんも参加いただきたいと思います。
以上でラジオ視聴室を終わります。橋本市長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。